日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。先週の水曜日、ヘルスケア系の方々が集まる遅い新年会に参加してきました。コロナがあったため4年ぶりの開催で、そんな多くの方が集まらないのかなと思いきや、懐かしい顔、はじめましての方、医師、ジャーナリスト、企業の方など70人以上が集まり、さまざま情報交換することができました。もちろん、オンラインでの交流を否定するわけではありませんが、やはりあちこちには話が飛ぶような情報交換はリアルでなければできないなと感じています。さて、先週先生方に最も読まれたのは、日常診療に生かす医療訴訟の教訓、仁法法律事務所の先生方に書いていただいているコラムの最新回です。今回のテーマは DNAR。 DNAR の理解や記録が曖昧だと法的リスク2でした。安楽死と DNAR との違いは説明していただいた上で、 DNAR に関する判例解説をしていただいています。2番目はメディクイズだったので読んでいただくとして、3番目は奈良で麻疹患者、不特定多数と接触の可能性も。2月26日に発表された海外帰りの20歳の男性が麻疹を発症したというニュースです。どのタイミングでどこを移動していたかも含めてまとめてありますので、ぜひご一読ください。4番目に読まれたのも感染症、続報、激症型溶血性連鎖球菌感染症の現在地でした。2024年に入っても STSS の報告数が止まりません。報告例が確認された自治体は45都道府県に広がっています。1月最初の週は15件でしたから、あっという間に広がっていることがわかります。さて、今週のカバーストーリーは全般不安症について。不定愁訴として診断がついていないものの中に少なからず全般不安症が混ざっているということのようです。服部明記者に話を聞きます。
はい、ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今回、不安症、全般不安症ということなんだけれど、なぜ突然全般不安症を取り上げようと思った？ちょっと正直びっくりした。
そうですね、まあそもそもこの全般不安症という病気について、まあ、そこまで僕の方も知らなかったというのは正直なところですが、まあ、先生からお話を伺っていると、まあ、不定愁訴、まあ、原因不明な身体不調がある患者さん、まあ、その背景をちょっと探ってみると、この病気があって、この病気を治療することで、まあ、そういった身体不調も治るという話を伺って、まあ、この病気を取り上げることになりました。
要するに取材の中で先生から、全般不安症の患者さんって実は多いよっていうような話があった。
そうですね、
で実際にその全般不安症ってどういう病気なの？
この病気自体は、この特定のことに対する不安ではなくて、日常のさまざまなことに対する不安が、まあ、長期間続く病気で、まあ、その不安によってこの身体不調も、例えば頭痛でしたり、めまいでしたり、またまた消化器系のちょっと異常でしたり、まあ、そういったものが出てくる病気になります。
で、どういう人が抱えている可能性がある？
特に男性と女性ですと、女性の方が、まあ、多いと言われていまして、特に中高年の女性とか、まあ、そういったところが多いという話は伺っています。
普通の不定愁訴の患者さんとはまた違うのかな？
そうですね、 やはりその背景に不安がある、まあ、この不安があるというのがポイントのようで、そこに特にやはり不安がなければ、この病気とは判断ができないということですね。
不安がないとっていうのは具体的にどういうことを指している？
不安がないとというのは、まあ、そもそも患者さん自身がこういった身体不調があるんだと言って、かかりつけ医のもとを訪ねるわけですけれども、まあ、その背景に患者さんが不安があることによって、この身体不調が起きてるっていうの、ということにそもそも気づいていないという問題があります。まあ、なので、医師側もこの身体不調に何かしら器質的な疾患があるんじゃないかということで、まあ、治療に取り組むと思いますが、まあ、そういったところが結局は分からず、まあ、不定愁訴だねと、それに対照的な治療をするということになります。ですが、まあ、この病気を知ることで、まあ、実は背景に不安があるから、この身体不調があるんだと、まあ、そういったきっかけになるかなと思います。
不安っていうのは具体的にどういうことさ、まあ、どんな患者さんでも、まあ、お腹痛かったら何かの病気かもしれないっていう不安があると思うし、医療機関受診する人で不安じゃない人っていうのはいないと思うんだけれど。
はい、そうですね。まあ、その不安というのが、この全般不安症で、まあ、特徴的なのは、特定の不安ではなくて、もう本当に日常のさまざまなことに不安が生じてしまう人ということですね。
例えば。
例えば、まあ、日常ですと、その患者さんが女性だとして、その旦那さんが最近高血圧だから、その食事に関してちょっと塩分高めなんじゃないかしらと、そういった不安があったり、例えばお子さんがいらしたら受験が大丈夫かしらと、まあ、そういったところは不安だったり、そこからまた派生して、あ、最近ニュースでこういうことがあってまた大丈夫かしらと、まあ、いろんなことに本当に発生してしまうという感じですね。
そうすると俺も不安症になりそうな気がするんだけれども、どうだろう。
そうですね。ただそれが長期的に続く、まあ、その DSM の診断によると、まあ、6ヶ月と言われていますが、まあ、現場の判断ではもう数ヶ月続いてしまえばとなっています。まあ、数ヶ月そういった状況が続いて、まあ、そして身体不調も現れているとなると、今回のこの全般不安症と診断できるということですね。
不安が続くっていうのはどういうことだろう。例えば、僕なんて日経メディカルのユニークユーザー数が減っちゃったらどうしようっていうのをもうずっと1年2年と心配し続けてるけれども、
はい。
それは全般不安症になる。
それは特定の不安じゃないですか。その事象に関する特定の不安で、全般不安症の患者さんはもうそういった決まったものがなくて、もう日常に起きるイベント、いろんなことに対してそれで自身が不安に感じてしまう、まあ、そういった特徴がありますね。
家の鍵を閉め忘れたとか、そういうふうな話。
それだと、この、
買い物を忘れる。
強迫性障害とかになりますね。
何に対しても不安っていうのが、なんかもう少し、イメージがつかないんだけども。どういうこと？
そうですね。例えば、他にあるとすると、まあ、今回、プライマリケア医の先生に聞いたときに、もう、本当に全般不安症か見分けるコツ、そのポイントは、あなたはひどい心配症ですかということを、まあ、伺っていまして、まあ、それを患者さんが聞かれたときに、もう、はい、そうですと、迷いなく答える、まあ、それくらいさまざまなことが不安で心配で仕方がない、そういった人のことですね。
っていうことは自覚症状がはっきりとあると、自分が不安症だということがあるということ。
自分はまあ不安症、まあ、もしくは心配症だということは分かっているけれども、そういう病気だとは知らないということですね。
そう考えると、まあ、男性、まあ、女性の方が多いのかもしれないけれども、かなりの人数がいそうな気がするんだけど、どれぐらいの有病率のものなんだろう。
有病率については、 まあ、障害有病率が4から9%と言われていまして、まあ、専門家の先生も外来の患者に10人に1人ぐらいにはいるんじゃないかなということで、思ったより隠れている疾患かなと思います。
で、これはほっとくとどうなるんだろう。ほっとけない。
ほっとくと、まあ、結局はそういった不安が続くので、まあ、不安が続くことで周りの人との関係性も悪くなったりすると、それが引き金で、まあ、他の精神疾患とかも起きる可能性はありますし、まあ、そもそもこの全般不安症自体の、他の精神疾患との併存率というのもかなり高くて、例えば生涯の併存率だと9割ぐらいという、まあ、かなり高いですよね。
例
な
え
の
ばどういう
で、
ふうな疾患と併存する？
パニック障害でしたり、社交不安症、うつ病、あとは双極症と、まあ、本当にさまざまな精神疾患とも併存することが分かってます。
で、そうすると、まあ、そういうふうな患者さんは早めに作り上げて、まあ、なんちゅうか、フラグを立てておく必要がある。注意しようねっていうふうに言っておく必要がある。そういうことかな。
そういった患者さん、ただ、やはり他の精神疾患があると、かかりつけ医の方で対応するのは困難ではあるので、まあ、そこの併存があるかというのは見極めないといけないのですが、まあ、そういった精神疾患との併存がなければ、しっかり不安にも対処していきましょうというのが今回のメッセージです。
具体的にその不安への対応法っていうのはどうすればいいんだろ
全般不安症については
う。
実は日本ではまだガイドラインがなくて、海外のガイドラインにはなるのですが、抗うつ薬、まあ、SSRI と SNRI、 これらをどちらかを使って対処しましょうとなってます。
海外のガイドラインって、ちなみにいつぐらいに出された、どっから出されたガイドラインだろう。
2014年頃にドイツの方で、こういった不安障害、まあ、全体的な不安障害ですね、に対してこういうふうに、対処していきましょうという方針は出されています。ただ日本では全般不安症に適応がある薬というのがまだないのが現状です。
全般不安症自体の疾患概念はちゃんと固まってる。先生方の中で、なんちゅうか統一的に見解がある。
そうですね。DSM-5 の方で、全般不安症に関してはこういうものであるという、まあ、定義はされています。ただ、まあ、他の精神疾患、まあ、例えばうつ病に併存する全般不安症の場合は、まあ、例えばうつ病から来るのか、全般不安症から不安が来るのかというのがまあ分からなかったりするということで、このヒエラルキー、全般不安症のヒエラルキーは他の精神疾患よりはまあ低いというふうになっています。
で、そのドイツのガイドライン、あるいは日頃、全般不安症の患者さんを見ておられる先生方っていうのは、どういうふうに対応すればいい？まあ、SSRI、SNRI を入れろっていう話はあるんだろうけど、そう簡単に開業医の先生方がその辺の抗うつ薬使うっていうのも、ちょっとハードル高い話だよね。
ね、今回アンケートも取りましたが、まあ、半数ぐらい非専門医の方々も使っている、まあ、処方した経験があるということですが、やはり半数は処方経験がないので、まあ、そこは少しハードルが高いかもしれません。なので今回は、まあ、生活指導の一環として、まあ、不安がある患者さんのセルフケアとして呼吸法も提案しています。
呼吸法。それは患者さんに家でこう不安だなと思った時にこういう呼吸法をしてほしいって、そういうふうなこと。
はい、その呼吸法自体は、まあ、1日に何回こういうふうにやるんだというふうに指導を行って、その練習をしていく中で、実際に不安が起きた時に呼吸法を行って不安を和らげると、そういった方法です。
具体的にはどういうふうな呼吸法？
基本は、まあ、この呼吸法自体やる前に呼吸筋を 柔らかくするストレッチを行う必要があるの
胸
です
筋ってど
が、
こ？
この肩周りでしたり、このお腹周りでしたり、まあ、体を和らげるストレッチを、まあ、必ず行うと、1日1回行って、その上で1日3回、朝昼晩、大体5分から10分間ぐらい息を軽く吸って、6秒ぐらい長く吐く、そして息を止めて、また軽く息を吸うの、このサイクルを続けると、まあ、そういった練習、呼吸法になります。
その呼吸方法っていうのはエビデンスがある？
あ、はい、あります。呼吸法、まあ、もちろん呼吸法だけではなくて、呼吸法を含めて、さまざまな、生活指導でした、認知行動療法とか、こういったものを組み合わせた上で、基本的には治療を行うわけですけれども、呼吸法を含めた治療法として、PTSD の方でエビデンスがあります。
この呼吸法、服部君やってみた？
実際、まあ、毎日やるっていうのは実はできてないんですが、ちょっと不安があるなっていう時は、呼吸を落ち着かせてやるようにはしています。
実際それで効果がある。
多少やっぱり落ち着きますよね。その5分ぐらい呼吸を整えるので、まあ、時間を置くっていう意味もあるとは思いますが、自分の呼吸に集中をすることで少しストレスから遠ざかるような意識があります。
それはじゃあ、ストレスが溜まってるなとか、あるいはちょっと疲れたなと思った時にやるようにしてる。
はい、あとは何か緊張するような時とか、人前で喋らないといけないとか、誰かと喋る、まあ、ちょっと取材前に呼吸法を自分で行って、その後取材の現地に行くとか、そういったふうにはやってます。
これを、この録音する前もやった？やってない？
やりました。
だから少しこう喋りが滑らかなのか。
そうかもしれません。
それは患者さんに教えるのもそんなに難しくなさそ
そうですね。実際にこの今回取材させていただいたキム先生の、
どこの先生？いい先
国立精神神経研究センター、
生。
そちらの方のホームページにも実際にございますので、まあ、他にもさまざまな先生とか先生がこの呼吸法については紹介されていますし、指導することはできると思います。
まあそうすると、ぜひその呼吸法のところのだけでも、ぜひ先生方に読んでいただきたいなっていう感じがする。
そうですね。まあ、まだまだなかなか知られていないと、かかりつけの方々には知られていないと思いますので、まあ、すぐに指導できる方法ですので、まあ、読んでいただきたいなと思います。
わかりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はその他に、本日4日に大浦先生の医療従事者のためのアンガーマネジメント入門を更新、なぜ医療現場で怒りが湧きやすいのかを解説していただきます。明日5日には倉原先生の呼吸器論文あれこれを更新します。市中肺炎にベータラクタム系の抗菌薬だけでなく、マクロライド系抗菌薬を併用すると良いかもという論文の結果を紹介していただきます。また7日にはドクター K の医師のためのバリュー投資戦術を更新、診療科ごとの訴訟リスクの現状についてまとめていただきました。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。